ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生して聞いていただきありがとうございます。前回か前々回の放送で逆プラシーボ効果というのを言いました。プラシーボ効果というのは偽薬効果ということで、全然効能のない粉薬を何かに効くというふうなことを信じて飲めば、そういうふうな効果が出るということで、特にお医者さんなんかの権威のある人が言えばその効果が高いというふうに言われています。で、その逆プラシーボっていうのはどういう意味で言ったかと言いますと、最近はコロナのワクチンを打ってる方も多くて、でワクチンを打つと副作用が出るというふうなことがすごい言われています。で、本来なら何でもないのにそれが出るぞ、まあ、熱が出るぞとかいろんなこと言われますけど、それを聞かされることで逆にそういうふうに余計になってしまうんではないかと、そういうふうなことで逆プラシーボ効果なんていうことを勝手に言いましたけども、その言葉本当はノーシーボ効果というふうなことを言うらしいです。ノーシーボということで、本来全く害のないものをそれを聞くことで害があるように思えて、自分の体が本当にそういうふうになってしまうというふうなことでした。まあそういう言葉があるということで、この放送では訂正しておきます。逆プラシーボ効果というよりもノーシーボ効果ということでした。それでは今週のテーマ、仮面練習標識を上げてマイカーで練習することに意味があるのかどうか、これについてお話をしていきます。最近は車に乗りたいという方も少なくなってきて、仮面練習標識で運転をするというのがすっかり見なくなりました。教習所側のスタンスとしても、まあどちらかといえばもうそれやらなくていいですよというふうなスタンスなんです。いろんな理由があります。まず一つに、教習車で今運転が慣れている状態、教習の車に慣れている状態なんですけども、それが違う車、例えば普通車であればどんな車でもそれは練習できるので、条件さえ満たしていれば、助手席に乗る人の条件さえ満たしていれば、車の形は普通車であればワゴン車であれトラックであれ軽自動車であれ何でも OK ですけど、やはり教習車と違う車種であればやっぱり運転する感覚はだいぶ違ってくるので、それによって教習車の感覚が狂ってしまう可能性があるというリスクもありますし、あとはやはりね、教習車というのは補助ミラーがあったり、助手席には補助ブレーキがあります。これたまに勘違いされる方があって、補助アクセルはないのでブレーキしかありませんから、隣で勝手に加速することというのはできないわけです。で、その補助ブレーキがある車であればやはり安心なわけですが、一般車であればそういった補助ブレーキはありませんので、事故のリスクというのは高くなってきます。そして一番のリスクが、隣に乗る人の条件、もちろんその免許、普通自動車を取得して3年以上経つ方が助手席に乗って運転をすると、運転を見るということなんですけども、職業である教習指導員と違って、やはりその助手席からの補助なり見え方っていうのが慣れてないわけですので、そういった意味で補助が遅れたりとか、逆に補助のせいで事故になってしまうという可能性も出てきたりします。その点、まあ教習車で隣が教習指導員ということであれば、そのリスクは非常に少ないので、そういうふうな意味から家の車でやる必要はそんなにないですよということは言ってます。もちろん免許取ってからは運転してほしい、どんどん運転してほしいというのはすごい思ってるんですけども、教習に通ってる段階でそれをするっていうのがね、今言ったようなことでリスクがあるわけで、やらなくていいですよということなんですね。ただじゃあやるのが無意味なのかって言ったら、そうではないわけです。というのは、先日ですね、おじいちゃんに運転を練習を教わってるという方がいまして、女性の方なんですけども、その方はすごい目に見えて上達していたわけです。教習 だけではここまで上達しないだろうというぐらい上達していて、びっくりしたんですね。そしたら結構おじいちゃんに乗ってもらってると、しっかりと練習を して見てもらってるということだったので、まあそうすればやっぱここまで上達するのかということで、一般車で練習するということを見直した次第なんですね。 で、ありがちな無意味な例としては、練習するつもりでない人が乗ってるという場合なんですね。結構それがありまして、何かって言いますと、まずは友達同士で乗る、友達で3年ぐらい経ってる人を乗せてドライブのために運転すると。もちろんそれはね、前後に仮免練習標識をつけて条件を満たしていれば違反ではないんですけども、練習するつもりはなく、なんかドライブ目的でやってるんちゃうかというふうな方がいます。それってほんまに無意味どころかもうマイナスですよね。ろくなことを教わらないわけです。調子乗って運転する可能性も高いわけです。全然練習にはならないということなんですね。で、あとこういったケースもあります。奥さんを隣に乗せて旦那さんの方が運転する、旦那さんが何らかの理由で免許取り消しになって運転する、奥さんは運転がしんどいからちょっとでも旦那さんが運転したい、でも今仮免やということで、全く練習目的にはなってないわけです。奥さんが稽古をつけるとかではなくて、やはり長年運転してきたご主人の方が運転ができるし、運転のこともよく分かってるでしょうから、でも法的にはそれは全然問題ないわけです。条件満たしていますから、練習のためということであればいいわけで、ですけど実際はどうかなというふうなことで、まあ奥さんが運転がしんどいからご主人が運転すると、仮免練習用紙をつけて運転すると、まあその辺というのは全く意味がないなというふうに思うんですけども、先ほど言いましたように、本当に練習するつもりで、まあおじいちゃんでもお父さんでも別にお母さんでもいいと思いますけど、そういった方がしっかり横に、昔あった笑い話、後部座席に乗って運転見た、お母さんに無理やり乗ってもらって、お母さん怖いから後部座席に乗りましたなんていうのが昔笑い話やったんですけども、それっていうのは厳密に言ったら違反ですよね。助手席じゃないとダメということですから、まあそういうふうなしっかりと練習、助手席に乗せて練習する目的で運転を上手くなろうとする意思があって運転するというのは非常にいいことだなというふうに認識をしましたので、もし練習するんであればそのようなことでしっかりと練習するということでやっていただけたらなというふうに思います。先日そういうふうなことでね、非常にこうびっくりした、目に見えて上達した方がいたんで、ここ最近そういったことが少ない、そういったことを見るのも少ないので非常に印象的やったことでした。ということで今週はこれぐらいにしておきたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。